人の一歩先を行け、アジア株徹底マニュアル、経済成長率 10% 時代の投資作戦。お話はザ・スリー・ビー代表取締役石田和康さんです。
皆さんこんにちは、ザ・スリー・ビーの石田和康と申します。本日はアジア株徹底マニュアル、経済成長率 10% 時代の投資作戦ということで、約1時間にわたってお話しさせていただきたいと思います。お手元の資料をもとにお話を進めていくのでよろしくお願いします。まずなぜアジア株かというところなんですけれども、私自身がアジアへ投資を始めたきっかけとか理由なんかを先にお話したいと思います。まずですね、私自身が、やはり投資というのは日本株からスタートしました。で、日本株を友達の見よう見真似で、いろいろ教わりながら、日本の株式をオンライントレード証券を使って始めてみたんですけれども、結局もう全然勝てなくて、で、株は儲かるって友達にみんなに言われてたんですけど、いや、自分はもう本当、これ株のセンスはないなと。で、そう感じた時がずっと続いてまして、結局日本株で負け続けていたんですね。で、その頃っていうのは、株も始めたばっかりですし、そんなに多額の、お金を入れてたわけではないんですけれども、ただやっぱり、10万円、20万円でも預けたお金が、少しずつ目減りしていくのが、非常になんか嫌な感じがしてですね。で、今日は上がるだろう、今日は上がるだろうとか、思いながら、毎日その株価チャートを見てました。で、結局上がるだろうと信じ込んでいても、結局やっぱ上がらなくて下がり続ける日が続いたりすると、本当本業の方にやっぱりかなり悪影響が出まして、で、やっぱりなんか仕事が手につかなくなるんですね。で、株ってこんなもんなのかと、そこでやっぱ最初でなんかかなりくじけてしまったんですけれども、そういうような、下手な株式投資をしているうちに、ある証券会社で、チャイナオープンという中国株に投資をする、ファンドがあることを見つけたんですね。で、それで中国っていう国が、どれだけこれから経済成長すごいのか、で、どんだけ国民が豊かになって、どれだけポテンシャルが高いのかっていうことを、ファンドをきっかけにして、いろいろ、雑誌や本や新聞で調べ始めました。で、それで、中国の、皆さん多分ご存知かもしれないんですけれども、中国の今後の経済成長や北京オリンピックや、で、やっぱりあれだけの人口を抱えてて消費市場がもう爆発するぞと、で、そういうような背景をいろいろ知ることによってですね、やっぱり中国への投資っていうのをやっぱりやってみる方が日本株よりも将来的にうまい汁が吸えるんじゃないかと思って、で、それでスタートしたのが中国株に投資をするファンドがきっかけでした。で、そのファンドを買って、毎日毎日日本株とは逆の動きをするというか、ちょっとずつ上がっていくんですね。で、それで、やっぱりその成長している国に投資をするっていうのは、こういうもんなんだなということを、単純に痛感しまして、で、そこで、それだったら多少手数料の高いそういったファンドよりも、やっぱり個別の銘柄に投資してみようかなと思って、で、それで、中国の株式取引を始めた。というのが、元々のきっかけです。で、中国も、だいぶ成長してきまして、今後中国に続いて、いろんな国が、やっぱり成長していく中で、ブリックスとか、ビスタとか、あと、あるいは、最近では、タイ、ドバイ、あと、アルゼンチンとか、そういったところが、やっぱり注目されつつあるんですけれども、そういったところの株式投資っていうのは、かなり、安いうちに、優良な基幹産業が買えるというのが非常に魅力です。で、そういったことを含めて、日本とのちょっと比較を考えてみたいと思うんですけれども、1ページめくっていただきまして、アジアへ投資する理由という資料があるんですけれども、日本は少子高齢化がやっぱり加速していまして、で、2006年を境に人口がどんどん減少するという、そういう状況になってきているんですね。で、なおかつ国の借金、これは40万円、給料をもらっている家庭が毎月80万円の消費をして、40万円足りないから毎月サラ金で40万円を借りてきて、で、借金の返済で首が回らないっていうことがずーっと続いている状況なほど深刻なんですね。で、国の借金のために っぱり今政府が一生懸命頑張っていろんなその国家支出の削減ですとか、まあいろんな税収のアップとかいろんなこと対策を練ってますけれども、なかなかその結果が出てこない。でやっぱりそういったあの借金の利息というのもかなり莫大な金額で、そういう利息を返済していくのももうなんとかなんとか返しているというそういう状況なんですね。で結局それだけの借金を返すのに、あの増税をするという手段と、あとターゲットインフレといって物価の値段を意図的にどんどんコントロールして上げていくという、こういう二つのやり方があります。で、あの巷によく出回っているあの国家破綻本とかそういったのを見ると、あの預金封鎖とか特性例とかちょっと縁起でもないことがよく書かれていたりするんですけど、それはおそらくありえないと思うんですね。というのは今特性例っていうのをやると、これは日本の国が非合法にあの国民の資産を奪うことになりますから、まあこれだけの経済大国である日本がそこまで非合法なことを国家レベルでやるとはまあ到底思えないんですね。でそうなると残る手段はまあ増税とインフレ、この二つしかないと思われます。で増税に関しては消費税の消費税率アップがかなり現実的ではあるんですけれども、経済評論家などの意見によりますと、消費税を 5%、10% 上げたところで、もう結局焼け石に水の状態で、それほどその借金の返済に原資を回せないらしいんですね。となると、インフレ。政府は、まあ税金とか、いろいろ貿易なんかもそうだし、いろんな法律の制度をコントロールすることができるので、意図的に物価の値段を上げることができます。で、そういった中で、私たちどうやって生きていけばいいかっていうと、その、例えば毎月お給料を20万もらっていて、その20万の中から、要はその出ていくお金が増えてってしまうことなんですね。増税で結局手取りが減る。で、インフレ、物の値段が上がってって、結局生活コストが上がって、結局その、毎月もらっている20万円の価値がどんどん目減りしていく。で、そういった中で、結局我々の手元に残る可処分所得、その我々が使うことのできる所得っていうのは減っていく傾向にこれからなるだろうと言われています。で、所得が減るということは、やっぱり物をだんだん買えなくなるんで、消費が減少していきます。で、これら、一括りにして、まあ、この資料の A にある、経済規模が縮小していくということなんですね、日本の国は。で、それに対して、右側の、日本以外のアジア、日本以外のアジアを見渡してみますと、本当に経済成長している国がたくさんあります。今回のカセットのタイトルのサブタイトルにあるような、経済成長率 10% 時代と書いてありますが、経済成長率 10% を超えている国っていうのが実際にあります。日本は 2.0% をちょっと下回るぐらいで、ちょっとずつ成長していたり、まあ 1% 台だったりするんですけれども、10% 前後で、加速度的に勢いよく成長しているアジアの国っていうのがあります。で、それらの国っていうのは、まず人口が増えています。これ日本と真逆ですね。日本は少子高齢化で、これから人口が少しずつ減少していくのに対して、アジアの国というのは人口が自然増加でどんどん増えています。で、あとはその中でも若年の労働層が多い、人口ピラミッドが綺麗な三角形を成しているっていう国も結構多いんですね。若年労働層が多いということは、それだけその若い安い労働力が豊富にあるということなんで、そこで企業が利益を生む活動をしやすいということなんですね。で、さらに、まあそういった安価な労働力とか人口増加で消費が拡大しているということがあって、こういった地域には外資の企業もどんどん流入しています。例えば、日本の企業も日本だけではそのマーケットが見出せない。もうこれではもう売る駒がないという会社なんかも、例えば中国、タイ、ベトナムといった、そういったアジアの新興国エリアに販売拠点や製造拠点を設けて、そういった地域で物を作って売り始めています。で、あとはこれも一部の国なんですけれども、天然資源がある。天然資源というのは今非常に価格が高騰していますから、それだけで GDP を押し上げる。そういう材料になるんですね。例えば、ベトナムの石油とか、タイの天然ゴムなんかがそうです。で、こういったことを踏まえて、日本以外のアジアの国というのは、国民の所得が増加して豊かになってます。で、豊かになってるっていうことは、 消費が拡大して、消費市場が